こんにちは、門垣敏子です。トクトクトークの時間がやってまいりました。西国霊場火山院山本光陽ご住職にお話を伺ってまいりましょう。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
もう今年も11月の末が、ね、はい、なりまして、
そうですね、
もう少し経てば師走を迎えるという、
はい、
もうあっという間になんか1年が過ぎると言いましょうか、
ね、
ですね。
特に今年はギリギリまで10月までずっと30度という暑い、いわゆる夏日といわれる日になってたのでね、なんかピンとこないです ね。
そうですね。でも年を取るからでしょうか、1年が早いというか、
はい、それは、はい、
時間が経つのが早いというのが
そうですね、
ね、そうなりましたよね、この前あの、チコちゃんに叱られるという番組ありますよね、
はいはいはい、ありますね。
あれでなぜ年を取ったらこの時間が早く流れるのだろうか
って知ってましたか。あ、私じゃあその回ちょっと見ようとしてますけど、
そうでもないっていう、
はい、
そこでなんかこう子供たちとか若い、ね、そういう子たちはなんか毎日がときめきがいろいろ、
なるほど、ね、心の動きがあるんですよ ね。
ところが年を取ったら、はい、日々のときめきが少なくなる
、はい、
なるほどねなんて思ってね、見てね、まあ、時でもあの番組見るんですけれども、
はい、
まあ、あの番組で言ってることも、まあ、確かにあの最後の方でちゃんとカバーするために諸説ありますがってね、
あ、そうですね、はい、
言葉つけてますけど、そういう、ね、ことが本当に一日が早いなって気がいたしますけれども、
はいはい、
さてそのようにして人々はみんな毎日毎日過ごしているんですけれども、この前もまたふと思うことがあって、
はい、
このトークで話したこともありますけれども、
はい、
人間というのは本当に現在、ね、限定の限と罪というね、それを背負って生きているんやな、みんなそれに振り回されて苦しみを招いているんやなっていうことを感じたんですね、
はい、
この現在とは何かって言ったら、まあ、人間の、うん、まあ先祖と言いましょうか、ルーツの源をアダムとイブというふうに、まあ、した場合ですね、
はい、
イブが、蛇にそそのかされて、これ食べたら美味しいでっていう好みをね食べた、でそしてその好みを今度アダムにも、あなたはこれ食べてごらんって食べたってね、で食べた途端に自我というものが現れて、お互いが、まあ、裸であることに、あ、裸やということで、それを隠すようなことも起きてきた。その中で一番大きなものと言いますと、善悪を知る好みを食べた、善悪を人間が知るようになって、アダムとイブは安らかなエデンの園から追放されていった。これが聖書に書かれていますね。善と悪という物差しで物事を見る、それを持っている限り神と共に歩むことはできないんだよ、そのように示してますね。このことは仏教でも言われてまして、お釈迦様は中道という言葉で表現されています、
はい、
中道とはほどほどの生き方とかそういうものではありません。両極端の考えを捨てて調和の道を歩みなさいが中道の教えの根本なんです。まあ、このほどほどに生きようというに関しては私自身できてなくて、よく家族に叱られますけれどもね、もう本当にもう年なんだからそんなに頑張らなくてもいい、ほどほどにしなさいっていうのをね、つい頑張って動いてしまうという、そういうようなことをしておりますけれども、よく言われますよね、住職さん無理したらあかんでって、本人は無理しとると思わない
よ、
自分ができることをしてると思ってるんですよ。ところが周りから見たらね、それはあなたの体には不相応な動きをしておると、ボスボスあなたの体に応じた動きをせなければならないのね、自分やってる、で皆さんから無理したらあかんよ、無理したらあかんよってね言われてるけれども、本人は無理とは思っていない、 自分はこれぐらいできると思っているという、
そうですね、
まあ、そういうような格好でもうほどほどということで使うケースがあるんですけども、うん、このお釈迦様の言う中道はこのほどほどではなくて、両極端の価値観を離れて生きなさい。では両極端の価値観、先ほどの聖書に言った善と悪と同じことですね。善と悪の物差しを離れて物事を見るようにしなさいっていうことなのです。善と悪の物差しを見ているためにどれだけ今世の中が苦しんでいることでしょうか。私も過去保護司をしておりました。15年ほどしたんでしょうかね。今はもう退職しておりますけれども、その時に少年事件も何度か持ちました。で、その中で、まあ、心ある親御さんの場合はね、私とこへ来て言うんですよ。住職さん、私、子育てのどこが間違っていたんでしょう。どこが悪かったんでしょう。どこが悪かったんやろ。どこが悪かったんやろ。ということで自分を見つめていくんですね。でもね、保護司しててね、それを言う親御さんはね、まだマシな方です。
ああ、そうですか。
私も知りません。保護司さん任せますという方があるんですよ。ほったらかしの親。そういう家庭環境のことを見てますとね、うん、なるほどねって。私もまあ、何年か前ちょっと孫が生まれましたけど、おぎゃんってもらった時のあの可愛い感じね、うん、この子供も生まれた時はおぎゃんということで、本当にあの純粋無垢な綺麗なそういうような心だったんですよねって、うん。それが生まれ落ちた家庭が、あの両親のもとに生まれたがために、その子供が愛せれることもなく、だんだんだんだん自分自身をこう自我の中に閉じ込めていってしまって、周りを恨むようになってとか、そういうようなことで、こう、今のような状態になってしまった。だからそういうのを見たときに、この家庭、そら、あんたみたいになりたくなるわな。そのエネルギーを外にぶつけたくなるわな、っていうね、そういうふうな家庭もありました。でもね、その中で子供が犯罪を犯してね、私ところへ来てね、泣くお母さんの姿、なんでこななってしもたんやろ、なんでどこなしてもたんやろ、私のどこが悪かったんやろ、ということで、自分を責めている人と何度出会ったことでしょう。その時に私がいつも言う言葉はね、宗教家だからこそ言えるんですけれども、仏はねって、神はねって、あなたをもう許されてますよって。はっきり言うて、悪い良いの物差しではなくて、あなたは、まあ、こういう言葉も不適切かもしれませんが、子育てが下手くそやったんです。未熟やったんです。下手くそは悪ですか？いろいろ掃除とかいろいろなんか物事をするときにおいても、上手な人と下手くそな人がこの世にはいっぱいいますやん。下手くそはどう、門下さん、悪ですか？
違いますね。技術が、技量がまだそこまで至ってないっていうことですからね。
ね。
はい。
まあ未熟という言葉も、
そうですね、その通りですね。
はめ込めることができますね。
そうですね、未熟ですね、確かに、ね。
それは悪ですか？違いますよね。それをみんなね、善と悪の物差し、どこが悪かったんや、どこが悪かったんやで行くんですよ、うん。そうではなくて、その未熟だった下手くそな自分を見つめて、うん、そして自分自身を許すとともに、今後どうしていったらいいのかということを考えていく。私は悪かったという、その悪いという概念を外して、うん、物事に当たりませんかと。その意味において息子さんはね、あなたに対する先生ですわ、うん、この息子さんがそういうことをしてくれたおかげでね、普通の人はね、こういう場合はせいでという言葉を使うんですよ。息子がこんなことしたせいでこんなになったとか、そうじゃなくて、息子さんがこういうことをしてくれたおかげでという言葉を使いませんかって。そのおかげであなたはいろんなことを体験する ことができたわけでしょうって。この、まあ、犯罪と言いましょうか、保護観察を受けなきゃならないようになった息子さんのおかげで、私はいろんな体験できる。息子よ、ありがとうって言えるような、そういう心になって物事を見たときに、いろんな姿が見えてきて、あなたの生き方に対しても裁くのではなくて、あ、こうすべきだった、これからその分愛していこうとか、そういうような心が湧いてくるのではないですかって。善悪の物差しで物事を見てはいけません。この現在を持っているがゆえに、どれだけ人は自分の心を苦しめていることでしょうか。本当にね、つく思いました。それからつい最近も出会った方なのですが、最愛の奥様を亡くされました。奥様はまだ若いんですよ。で、その奥様を亡くしたときに、どうですか、7日ずっとこうお膳とか作って、ね、はい、してね、家を飾って、はい、そして、初仏といいましょうか、その仏様の祭壇を作ってね、遺骨を祀って、その横に遺影を掲げてするわけですね、うん、で、実はその人、お子さんがいなくて一人なんですよ。で、今までそういうの仏事なんてことも一切したことがない方なんですね、うん、で、私と知り合いだったもんですから、まあ、宗派も違いますけども、まあ、お坊さんということで、うん、あれどうしたらいいんでしょうか、これどうしたらいいんでしょうか、うん、どうしたらいいんでしょうか、いいんでしょうか、いいんでしょうかって聞いてくるんですほんで、一人ですからね、あの仏様の前に白い器の5つほどある器があってね、でこれで精進の分をするけど、僕そんなんできへんです、毎日取り替えたりとかできないんです。それやったら、もしもできなかったらあかんのでしょうか。だから、まあ一応したらええと思うけどな、まあ、スーパーなんか行ったら、そこに一応なんかひじきとかお金とか売ってるやんって、それをこちょこちょっとね、指定してあげたら、それでええわけやから、それでしたらいいと思うよというね、まあ、そういう、まあ、答えてる私もいいと思うよという日本語を使っちゃってはいますけれども、まあ、そういうことでしたらどうですかっていうことをした。で、そしてまたね、近所の方がね、相手のことを思っててするんやけど、うん、僕から言わしたらね、いらんお世話をするなってなことをするんですよ、うん、あのな、人が死んだらな、毎日な、33箇所の護衛官あげるねんって、うん、ね、普通、実際ここら辺の、あの地域だそうですわ、護衛官あげますねん。で、それでな、これがな、33箇所の護衛官本やいてな、これあんたにあげるさかい言うて、で、その人がまた持ってきたんや、隣で、近所の人が。持ってこんでもええのに持ってきたんや。そしたらね、その男の人は、僕こんなん、護衛かなんか知らんがないでね、うん、これあげるもんなんでしょうか、うん、って言って、あげなあかんのって言ってね、うん、僕にまた電話かかってくるわけですよ。なんか護衛官なんてそんな言うたことないし、うん、知らんし、
いわゆる不死もわからないです
よね。不死もわからないです、ね、それも教えてあげられないことはないけれどもそんなすぐ言うてそんなできるもんやないし ね、
そ、
で
ね、
でそれでこれあげなかったら、うん、あかんねやったら、うん、嫁はん成仏できへんやったら、
あ、気になるとこです ね、 ね、確かに、
でなったらどないしょうとか言って、うん、もうね、こうすべきやって、こうせなあかんっていうね、うんうん、こうすることが良いことやということで、うんうん、それで全てが動いていってて、うん、苦しんでいるというか、うん、悩みまくってるわけですよ。 どないしたらええのって、うん、でお坊さん来た時これどないしたらええのとかね、うん、それからまあ露骨に言うとあれやけど、あのお坊さんからすればね、これもまあ、まあ、この言い方したらなんですけども、お坊さんの一つの仕事というか収益になるもんですからね、まあ、言ったりもするんですけど、あのお坊さんにさ7日7日にお経をあげに来てもらわなあかんのんと聞いてきたわけですわ、うん、できたらできたでね、あなた望むしたらって言い方したんですけど、うん、はい、いやそんな7日7日に来てもらったことちょっとこれそれ、ね、受け入れる方もできへんからとか言って、はい、実はねうちとこのことを話すると、私とこの檀家の方にはね、昔から7日7日にお参りに行くという風習が習慣がないねんって、うん、今だからこそ家財院は車でね、上まで登れるから楽やけど昔は 1.1 キロの坂道を歩いてたんや。その時にな、上のお山のねお坊さんに7日7日な、うん、あの坂道を降りてしてくれと、また行く方も大変とかもあったりもして、もともとそういう習慣はなかった、うん、そしたら7日7日に全家庭にの人がお参りするのが本来のね習慣やと言ったらね、私とも本来してたはずやろ、なくてもやっていけてるんやから、うん、それでええんちゃうのっていう話なの、
はいはい、
でうちとこはね今はだからね、ちょうど中四十九日の中日にあたる皆、はい、の日、
うん、
21日目、
はい、
その時にお参りに行ってんねやって、その後は四十九日の時にお参りして、ね、これするんやって話もしたりしたんですけども、そういう話でっていうか、まあ、何せもうこねしたせなあかんの、こなしたあかんのとかした、でこねしたあでもしもあの毎日ご飯、うん、備えられなかったらあかんねやろかとかって言うから、もうその良いか悪いかの物差し外さへんかって。
うん
要はあなたが奥さんに対してどうしたいかの問題であって、うんうん、その時あんた奥さんの立場になってみ、逆に自分が死んだつもりになって後に残っている奥さんを見てごらんって、まあ確かにね男性と女性とは違って、うん、お前があんたが死んだらまあ、奥さんはそれも女性として毎日毎日ねそういうお精進のお供え物してくれるかもしれへん、それも女性やからそういうことしてくれるかもしれへんけどもね、でも中にはできへん女性もあると思うよって、うん、であんた自身な奥さんの立場なってんって話して、まあ、その子親しいもんですからね、このこんなこともいらん口も叩いたんですけど、お前らどうやった嫁はんからあんた愛されてたかって言ったら、いや嫁さん愛してくれてたと思うんだけど、うん、お前それ一人割とちゃうやろなって言ったりしてって、ね、いや愛されてたと思うよ。さあその愛する奥様が今あなたの姿を見てて一生懸命自分のためにね、うん、知り合いの家財住職に電話もかけたりして、うん、いろいろ悩んでいる、うん、その姿を見て奥さんがどう言ってるかということを考えてごらんって言って、あなたってできる、はい、私のためにそんなに心を悩ましてくれなくてもいいですよって、あなたができる範囲でいいんですから、あなたが私を思ってくれること十分に分かってますから、三度三度お精進を備えないかんとか、ご栄華をあげなあかんとか、うん、そういうものではなくて、あなたができることで、あなた自身は僕から言うたら言わしたら、奥様はあなたをすべて許してると思うけど、それをできないあなた自身を、ね、できない自分を、自分が自分を責めてるんやんかって、三度三度ご飯を出すことができない、ご栄華をあげることができない、その自分の心を責めているのは仏でもなく奥様でもなく、あなた自身が自分の心を責めているんでしょって。あなたは今一人相撲をしてます、自分で自分を苦しめて、こうした方が良い、こうした方がしたらあかんという良し悪しの物差しで 自分を責めてあなたは心を痛めています。よしあしを離れて、今私がしていることはこの世の習慣とかは全く抜きにして、妻に対して真実かどうか、偽りでないかどうか、私がしているこの行為は、うん、奥さんを思うその心に偽りはないか、その物差しで物事を見なさいって。そしたら自然と答えが出来上がってくるのではないですかって、うん、それともう一つ言っておきます。霊界のこと、私も霊的体験をしているものとして、この言い方をすればあなたの奥さんに対して厳しい言い方になるかもしれないけども、奥様が成仏できるかって言ったらできない方は、ちょっとこの表現はちょっとね不適切かもしれないけど、怒りなさんなよって言ったんですね、うん、奥様が天国に行けるか行けないかとかいうのは、うん、全て奥様にかかってるんですって、うん、だからあなたの愛情を受けてね、安らかな世界に行けないなれと思って天国行かれるかもしれないけど、その奥様が安らぎの世界に行けるかどうかは全て奥様の心にかかっているんです。善と悪の物差しで仏事を測らないでください。私もよく檀家の方からありますわ、仏壇これ間違いないでしょ、これでよろしいでしょ、こんな祭ってよろしいでしょうかってね、良いか悪いかでよく聞かれますね。良いか悪いかではなく真実かどうかですよって、形にはまったお坊さんとかでも、だからね、精進だけはなくて、奥さん食べ物は何が好き、まあ、あの世帰ったらね、本来食べ物いらないんで、いつまでたってもこの世の食べ物を必要としてたら、その方は天国行けませんから、本当はいけないんだけど、最初のね、亡くなって一週間ぐらいの間はね、奥さん何が好きやったのって聞いて、お肉お魚何って聞いたらね、そのまま、お前はこれ好きやったなということで、うん、でそこでお肉とかお魚とかね、うん、お供えしてもいいんですよって言ったんですよ。出してもいいの正直なかった別に構えへん構えへんって言って。ただし、誰かが弔問に来てお参りした時はね、隠せよって。その時に、うわ、ここお肉が供え。そういうやつがいてるから、そう思ったらな、仏壇の前でお供えしなきゃいかないこともないんやって、あなた奥さんと二人だけの生活で、うん、リビングで奥様と一緒にご飯食べてたんやろ、
う
ん、
そうです ね,
ね。そしたらな、あの家のある前で せずとも、極端な言い方すれば、うん、あの家は祭壇に飾らないかんというものはないんや、うん、
はい、
あの家を家建てとな、家をなリビングへ持ってこいって、はいはい、そしてな、奥様がいつも座っていたところに、その家を置きなさい、
うん。
そして、あなた自身も、まあ、いずれ、ね、まあ、いずれというか、奥様が今までご飯作ってくれてたのが、ね、ちょんが一人になって、自分で作らなきゃいけないけれども、大体ご飯というのは一人前だけってきっちり作れへんやろって言って。大体、ね、あの自分を食べる量というかなるやろって、そして奥様と行ってた時は同じものを食べてたわけやろって、うん、だから自分に作った料理をその家の前へ置いたらええねんって言って、
うんうんうん、
そして晩ご飯やったらね、こうやって食べてたなっていうことで、うん、そしてその目の前に同じものをね、あんたがもしも焼肉とかね、豚とかでも肉でも焼いて食べる料理を作ったりしたら、その料理の一部をこれお前の分なと言って、奥様のが使っていたお茶碗にって言った、ね、またこれもお茶碗も面白い話があってね、もう本当にお茶碗に言ったらいや葬儀屋さんにな渡したらな、あれ出荷の時に割られてんって、
ああそうですね、はい、ありますね、
ないねんっていうね、もうああいうもう習慣で置いとるからなって笑ったんですけど、大変かそうか奥さんの言って、でも別にでもそれはご飯食べるお茶碗やんか、でも家には奥様が、うん、あのおかず食べる時にあるお皿あるやろって言ってだからそのお皿代してな、でそしてそのお皿で、うん、あの妻の分にって言って、でそしてそうやってるうちにな、あなたの気も落ち着いてきて、だんだんだんだん癒されてきて、うん、そしたらそこまで毎日してたけど、うん、そうするとまた この遺影を本来の祭壇のとこへな、うん、持って行って、そしてまあ松岡ということであなたの気持ち着いてくるから、うん、だから亡くなった何日間かの間、四十九日の間続けても構わへんけれども、うん、別にこのリビングのテーブルが祭壇になっても構わへんねやから、
うん、
そこへ奥様の遺影を持ってきて、
うん、
そこに置いて、朝起きたらその遺影に向かって名前を呼んで、誰々おはよう、うん、って言ってね、
そうですね、
で朝ごはんをね一緒にする、うん、それが本当の奥さんの悔やないですかって、
うんうん、
全て形にとらわれて、こうすることがいい、こうすることがいかんとか、それにとらわれて、あなた自身の心を悩まして、
うん、
本当にね、なんか祭壇のところに置かないかんと思ったりしてね、してました。まあ、そういうことを話して、みんなどうするしたらよいんだろう、どうしたらこんなことしたらよくないんだろうかっていうね、
うん、
そういうようなことばっかりで振り回されて、真実かどうかっていう物差しで物事を見なくて心苦しませてるんやなっていうね、本当に人間の現在というもの、根深いな、よしばしで物事を判断していくことの辛さよっていうことをね、久しぶりにまた感じたことが、ちょっと問い合わせもあって、それとまあ同じ吉橋のことに関しては、ああ私のどこが間違っていたのということで、保護司の時にもそんな言葉をよう聞いたなと思ってね、うん、だからそういうようなことを、まあ、話したことがね、だから前話したねことなんか、他の人もこのリスナーの方も、もしも肉親の方が亡くなったら、お母さんが亡くなったったらね、うん、その家のところにさ遺骨とそんな形するけども、
うん、
しばらくの間はお母さんがいつも座ってたテーブルのその椅子、うんね、その前にその遺影を置いて、そこで祈っても別に祭壇が祈る場所じゃないんだよ、 そこに持って行って、そこでしたらどうですかって、うん、そういうようなことを、お坊さん言わえへんねん、普通のお坊さんね、
はい、
だからそういうようなことをしたらいいかと思いますね、
うんうん、
まあ、最後はちょっと笑い話でこの話トーク終わりますけど、これもまた檀家の方でしましたけども、
はい、
お父さんも日頃からちょっとボロッカスに出た方もいらっしゃったんですけども、
はい、
でこう亡くなったらお父さんの家の前でこう頭下げてハーってしてるって言って、うん、でしてたらね、はい、でお父さんの気持ちになって喋ったろかなって、お前わし死んだ途端にわしに頭下げとるけど、お前俺生きとる時俺にどんな扱いしてた、親父は邪魔やみたいな格好でほんまに人を向きに扱っといて、ほんで死んだ途端にそんだけ、お前死んでから私に頭下げるんやったら、生きてる時からもっと俺に対して礼儀というかもっと礼を持った扱い方せんかいて、親父怒っとるかもしれんでとかって僕その人言うてあげたら、
はい、
そのお家の方が、いやまあ確かにね、けとう時はな、親父にはやったけどな、まあ、死んだら仏やから頭下げてんねんって言うから笑ったんですけどね、生きても死んでも一緒やないか言うてね、それだけ亡くなったか仏様やからで、そこまで頭下げられるんやったら、生きてる時から親父を大事にせんかい言うてね、そんな家庭もよくちょくちょくあります、まあ、そういうようなことでね、ちょっとこの、今回そういうふうな方の問い合わせとかあったりして、人間が良いか悪いかで判断することの本当に、罪の背負っているのが人間やなってね、まあ、そんな感じがして今日はこういう話を持ってきました。
ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします、はい、お話をいただきましたのは西国霊場火山院の山本光陽ご住職でした。次回の配信は12月22日を予定しております。次回もぜひお聞きください。